その2。日が暮れて青い夕闇の中を人々がほの白くあちこちする頃、人力車は大野の町に入った。巳之助はその町でいろいろなものを初めて見た。軒を並べて続いている大きい商店が第一。巳之助には珍しかった。巳之助の村には商い跡では一軒しかなかった。駄菓子、わらじ、糸繰りの道具、香薬、貝殻に入った目薬、その他村で使う大抵のものを売っている小さな店が一軒きりしかなかったのである。しかし巳之助を一番驚かしたのは、その大きな商店が一つ一つ灯している花のように明るいガラスのランプであった。巳之助の村では夜は明かりなしの家が多かった。真っ暗な家の中を人々は目くらのように手で探りながら、水がめや石臼や大黒柱を探り当てるのであった。少し贅沢な家では、おかみさんが嫁入りの時に持ってきたあんどんを使うのであった。あんどんは紙を四方に張り巡らした中に油の入った皿があって、その皿の縁に覗いている灯芯に桜のつぼみぐらいの小さい炎が灯ると、周りの紙にみかん色の暖かな光が差し、付近は少し明るくなったのである。しかしどんな暗どんにしろ、巳之助が大野の町で見たランプの明るさにはとても及ばなかった。それにランプはその頃としてはまだ珍しいガラスでできていた。すすけたり破れたりしやすい紙でできている暗どんより、これだけでも巳之助にはいいもののように思われた。このランプのために大野の町全体が竜宮城か何かのように明るく感じられた。もう巳之助は自分の村へ帰りたくないとさえ思った。人間は誰でも明るいところから暗いところに帰るのを好まないのである。巳之助は駄賃の15銭をもらうと人力車とも別れてしまって、お酒にでも酔ったように波の音の絶え間ないこの海辺の町を珍しい商店を覗き、美しく明るいランプに見とれてさまよっていた。呉服屋では番頭さんが椿の花を大きく染め出した反物をランプの光の下に広げて客に見せていた。穀屋では小僧さんがランプの下で小豆の悪いのを一粒ずつ拾い出していた。またある家では女の子がランプの光の下に白く光る貝殻を散らしておはじきをしていた。またある店では、細かい玉に糸を通して数珠を作っていた。ランプの青やかな光の下では、人々のこうした生活も、物語か幻想の世界でのように美しく懐かしく見えた。巳之助は今まで何度も、文明開化で世の中が開けたということを聞いていたが、今初めて文明開化ということが分かったような気がした。歩いているうちに巳之助は、さまざまなランプをたくさん吊るしてある店の前に来た。これはランプを売っている店に違いない。巳之助はしばらくその店の前で15銭を握りしめながらためらっていたが、やがて決心してつかつかと入っていった。ああいうものを売っとくれや。と巳之助はランプを指さしていった。まだランプという言葉を知らなかったのである。店の人は巳之助が指さした大きい釣りランプを外してきたが、それは15銭では買えなかった。負けとくれやと巳之助は言った。そうはまからんと店の人は答えた。卸値で売っとくれや。巳之助は村の雑貨屋へ作ったわらじを買ってもらいによく行ったので、物には卸値と小売値があって、卸値は安いということを知っていた。例えば村の雑貨屋は、巳之助の作ったひょうたん型のわらじを卸値の1,000五輪で買い取って、人力引きたちには小売値の2,000五輪で売っていたのである。ランプ屋の主人は見も知らぬどこかの小僧がそんなことを言ったので、びっくりしてまじまじと巳之助の顔を見た。そして言った。卸値で売れって、そりゃ相手がランプを売る家なら卸値で売ってあげてもいいが、一人一人のお客に卸値で売るわけにはいかんな。ランプ屋なら卸値で売ってくれるのだのい？ああ、そんなら俺ランプ屋だ。 卸値で売ってくれ。店の人はランプを持ったまま笑い出した。おめえがランプや、はっはっはっは。本当だよ、おっちゃん。俺、本当にこれからランプ屋になるんだ。な、だから頼むに。今日は一つだけんど卸値で売ってくれや。今度来るときはたくさんいっぺんに買うで。店の人は初め笑っていたが、美之助の真剣な様子に動かされて、いろいろ美之助の身の上を聞いた上、よし、そんなら卸値でこいつを売ってやろう。本当は卸値でもこのランプは15銭じゃ売れないけど、おめえの熱心なのに感心した。負けてやろう。その代わりしっかり商売をやれよ。うちのランプをどんどん持ってって売ってくれ。と言ってランプを美之助に渡した。美之助はランプの扱い方を一通り教えてもらい、ついでに提灯代わりにそのランプを灯して村へ向かった。やぶや松林の打ち続く暗い峠道でも、美之助はもう怖くはなかった。花のように明るいランプを下げていたからである。美之助の胸の中にも、もう一つのランプが灯っていた。文明開化に遅れた自分の暗い村に、この素晴らしい文明の利器を売り込んで、村人たちの生活を明るくしてやろうという希望のランプが